青い空の向こうに。
残暑お見舞い申し上げます。はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、はるか彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。8月も後半に入り、命の危険を感じるほどの暑い日が続いています。その上、台風やら線状降水帯やらも次々と発生して、一体どうなってしまっているのという感じの今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。前回はちょっと私の都合で一回お休みをいただいてしまいました。でもすっかり元気にまた今回の収録ができて嬉しいです。とはいえ暑い日々、ちょっと涼しくなったと思うとすごい雨模様や風のお天気だったりして、日陰に入れば風もやや涼しくなってきたかなくらいには感じられ、確かに立秋は過ぎたのかもとも思います。先だっての大雨による被害が各地で報告され、本当に胸が痛みます。そんな中ではありますが、今日も青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality That Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリス。今日最初に紹介するのは荒瀬やひろさんです。荒瀬さんのお名前は、あらは荒々しいのあら、瀬は瀬戸内海の瀬、やひろはカタカナでやひろと書きます。一つ目に紹介するのは、思わずそっちと脳内で叫んで吹き出してしまうような短編です。題名は、王太子に婚約破棄されていたら、ずるいずるいという妹が乱入してきましたです。では作者による紹介を読みますね。定番のずるいという妹を書いてみようと試みて、どこかで方向性を間違えた一品。このサイトの作品群で、ずるいという妹は大抵の場合、ずるいと言いながら可愛らしく愛らしい猫をかぶり、被害者ぶって親や周りの人たちを味方につけた上、姉である主人公を貶め、姉からその大切なものを次々と奪い取っていく性格最悪な妹なのですが、この作品ではそうではありません。確かに妹は、ずるいですわお姉様と言って登場するのですが、その続きが違うんです。というわけで、少し本文のその部分を読ませていただきます。お姉様ひどいですわ、ずるいですわ。シャティは目に涙を浮かべて私を責め立てます。ずるいとはどういうことでしょうか。私は何もずるいと言われるようなことはしていないと思うのですが。シャティ、あなたは何を言っているの。ずるいですわお姉様、お姉様は私をのけ者にしてお一人だけでバカ王太子に卒業パーティーで婚約破棄されて、物的証拠もないのに持ち物を壊したとか階段から突き落とされたとかいう頭の悪い罪をでっち上げられて、常識的にありえない処刑をされそうになるけれど、相手の知能の低い主張を冷静にひっくり返してざまあするおつもりなのね。 あなたは何を言っているの？妹の言ってることが理解できません。一体どうしたというのでしょう。
私もザ・マーが見たいですわ。証拠もないのに公爵令嬢であるお姉様に罪を着せて処刑しようとした頭の悪いお大使殿下が陛下から見限られて王位継承権を剥奪されて北の塔で生涯幽閉になったり平民の身分に落とされて破滅するところが見たいですわ。ずるいですわお姉様だけ。
というわけでこの先はさらにエスカレートしていく、あの作者の言う通りどこかで方向性を間違えた痛快な作品です。この先はぜひ本作品を読んで確かめてみてください。
次に紹介するのはお浸り様にはなれましたのでです。こちらも作者による紹介文から読ませていただきますね。ニコルの婚約者はいつでも幼馴染の王女のそばにいる。常日頃から放置されていた結果、別に一人で行ってもいいんだわ。向こうが好きにしているのだから、こちらも好きにすればいい。婚約者の存在を最初から意識の外に置いて、お一人様に慣れていくニコル。最初から何も期待しないことを決めると実に楽になった。しかし、お一人様の気楽さを知ってしまったニコルに、婚約者のケイオスは。というわけで、婚約者に対するあれこれを、面倒くさがってやらずに来たケイオス君に何も期待しなくなってソロ活女子と化してしまったニコルちゃんと、怒るばせながら自分の失態に気づき、婚約者の心を取り戻そうと必死になったけれど、一筋縄ではいかなくて、あたふたし続けるケイオス君のお話です。こちらも面白いので、ぜひどうぞ。コミックス化されて4巻まで出ているようです。最近駅の看板で見かけたので、もしかしたらアニメ化も近いのかもしれません。次に紹介するのはシリュウさんです。こちらのお名前は全部アルファベットで、大文字の S、 小文字の HIRYU と書いてシリュウです。シルーさんの一つ目の作品は、義弟がラスボスだったので死なないために仲良くなります、いつの間にか執着されていましたという短編です。まあ、短編といっても15,000文字近くあり、400口詰めの原稿用紙にしましたら38枚弱なので、ほぼ中編といっても差し支えないと思います。では作者による紹介文です。私ローゼは一定になるルドルフを見て前世のことを思い出した。この世界が乙女ゲームの世界で、自分は原作開始前にラスボスとなるルドルフに殺される運命だということに。死にたくない、仲良くならないと。原作開始までは5年もある、しっかり仲良くなって殺される運命を回避しよう。そして5年後、殺される運命は逃れたと思っているけれど、なぜかルルフは私に執着している気がする。ラスボスになってほしくないなら僕の手綱をしっかり握っていてよ。はい、というわけでこの作品の主人公ローゼちゃんは辺境伯家の一人娘で、父のアーティラ辺境伯がルドルフ君を連れてくるところからこの物語は始まるのですが、この父親は結構な悪人で、また母親も癇癪持ちの身勝手な人で、すぐ感情に任せてローゼちゃんに暴力を振るんです。そんな毒親に囲まれて大変な少女時代を送っているんですが、そこに引き取られて養子になったルドルフに出会って、自分が転生したゲームのことを思い出して頑張って生きていくローゼちゃんのお話です。こちらも面白かったです。ぜひ読んでみてください。次に紹介するのはエステルは二度目は許さない。一度目の人生で断罪された霊嬢は舞い戻り無能王子と優雅に踊るです。ではこちらも作者による紹介文です。
早く私の前から永遠に消えるがいい、この悪女め。
婚約者だった第一王子のヴィクターにそう言われてエステルは死んだ。一度目の人生を。目覚めたら 3年前のビクターと婚約する前に戻っていた。二度と同じ目に遭わない、復讐してやる、そう強く決意し、エステルは二度目の人生の舞台に立つ。一人では第一王子という立場のビクターに復讐するのは難しいので共犯者を求めた。その候補として挙がったのは無能王子と称されるレオンハルト殿下だった。彼は無能という皮をかぶってビクター派閥を邪魔していた張本人だったのだ。まさかバレるなんてね。要求は？共犯者になりましょう。
は？
二人は共犯者となり、ビクター派閥に挑むことに。その過程で二人の絆は深まって、無様に一度目の人生を終えた令嬢が、二度目の人生ではパートナーを得て今度こそ優雅に踊る。というわけで、信頼する人たちから陥れられて裏切られ、冤罪で断罪されたエステルちゃんが首を落とされた直後に3年前に蘇り、今度はその手に乗るものかと強く決意をし、人生を歩み始めたところから始まる復讐を目指しながらも、いつの間にか幸せへの道を歩んでいくというお話です。こちらも面白かったです。ぜひ読んでみてください。今日は荒瀬やひろさんとしりゅうさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、いわゆる聖地巡礼の話。先月、小中高校生たちが夏休みに入る頃、次男と一緒に熊本の人吉温泉に行ってきました。九州といえば、別府や黒川、呂布院、霧島と良質な温泉がたくさんあり、どこに行っていいのか迷うほどですが、熊本に住む息子の友人から静かで良い温泉だと勧められて、行ってみることにしました。人吉といえば、令和2年、ちょうど5年ぐらい前ですね、7月3日深夜から4日未明にかけて、南九州を襲った線状降水帯による記録的な大雨で球磨川が氾濫して甚大な被害を出たとニュースで知った地名です。あれから5年、最近も熊本には線状降水帯が来たりして、大変なニュースが流れておりますけれども、あれから5年、人吉は大丈夫なのでしょうか。でも友人に太鼓判をされて行くことに決めました。行ってみると、確かに静かながらも適度に賑わった温泉街でした。早めに現地に着いたので、観光案内所のある人吉駅に行きますと駐車場がありまして、車を降りると目の前には SL 電報所があり、機関車が展示してありました。なんと明治44年に建築された国内唯一の現役石造機関庫を眺める展望場所だそうです。機関庫の裏には蒸気機関車を方向転換させるための転車台がありまして、全国的に大変貴重なものだそうです。そして駐車場の左手には人吉鉄道ミュージアム モゾカがありました。モゾカっていうのは小さいとかちょっとのとかいうような方言らしいんですけど、そのモゾカが MOZOKA とローマ字の大文字で書かれてありました。早速入ってみますと、ミニ SL やジオラマなどの展示があって、子供向けの読書コーナーなどもありました。そしてなんと夏目友人帳のですね、にゃんこ先生のクロッキー帳などのグッズもあって、なんてにゃんこ先生と思っていましたら、駅のところにある観光案内所で、この人吉は夏目友人帳の舞台のモデルになっている地域だと聞いてびっくりでした。原作ファンの間では有名なことらしく、アニメのいろいろなシーンの背景に人吉の各地が使われているとのことで、観光マップや夏目友人帳アプリ、記念スタンプなどを紹介されました。この夏目友人帳はネットフリックスでアニメが6期くらいあるんですかね、全部見ていましたので、この独特なアニメの世界が好きになっていた私は、迷うことなくスタンプ集めをしようと息子に提案しまして、呆れられながら息子と一緒にスタンプを集めつつ、俗に言う聖地巡礼をすることになりました。というわけで、このスタンプはアプリの中に集めるスタンプと、本当にこうスタンプインクをつけてバシッと押す物理的なスタンプと両方ありましてですね、その物理スタンプを集めるために、さっきの、モゾカで見つけたにゃんこ先生のクロッキー帳を買ってきまして早速観光案内所にある一つ目のスタンプをバシッと押しました。で、アプリにもこの最初のスタンプを集めまして、スタンプはアプリで集めるのが全部で11個、手押しで集めるのは6個です。で、アプリの中にはですね、 AR 撮影、拡張現実ですかね、この AR 撮影ができるのも入っていて、スタンプが増えるごとに一緒に写せるキャラも増える仕様でして、中級の妖怪とかにゃんこ先生とか、いろんなキャラと一緒に仮想の写真を撮ることができて、この AR 撮影が結構面白くてですね、私のスマホの中にはこの AR 撮影した写真がいっぱい溜まりました。で、息子の運転であちらこちらを訪ねたんですけど、細い道が多くてですね、とてもすれ違えないようなところとか、あまり整備されていない本当に道っていうような地元の人のための道もあり、結構スリル満点でした。息子の運転だから回れましたけど、私がもし一人でレンタカーで行ってたとしたら、おそらくリタイアしていたことでしょうね。さすがに一日で全部を回るのはとても大変で、人吉城と神社は翌日に回すことにしました。でですね、なんというか、どこも全部本当に独特の味がありまして、これ本当に専門の地元の人が軽自動車とか K1 ボックスとかで案内したら、結構みんな楽しめるんじゃないかなって思ったんですけれども、そう思いながら宿に帰ったら、宿のエレベーターにですね、その観光タクシーの、ま、要予約なんですけど、コースとか乗ってまして、なるほど、人に案内してもらうこともできるんだなと思ったんですけど、ま、確かにでもタクシーを頼むと何万円かやっぱりかかるので、いや、息子に運転してもらえてよかったわと心から思った次第でした。ま、息子にとったらね、老人の介護のつもりらしく失礼しちゃいますよね。でも、ま、そんなわけでですね、その名目で、しっかりと介護してもらいつつ回った一日だったんです。そして泊まった宿もとっても感じのいいホテルで、ウェルカムドリンクをはじめとしたチェックインの時のいろんなサービスとか、スタッフさんの心遣いとか、まあ、とても気持ちが良くてですね、嬉しかったですね。で、温泉はですね、さすが楽しみにしていただけありましてですね、源泉かけ直しで、
美人の湯とも言われてるらしく、あの肌あたりがとても柔らかくて、で露天風呂も充実しておりましてですね、温泉に行きたくて温泉行きたいと騒いでいた私は大満足でした。そして翌日の朝は男湯と女湯が入れ替わっておりまして、全部のお風呂を満喫いたしまして、あの朝食もとても美味しかったです。あの災害で鉄橋が2つも流されたことをはじめとする壊滅的な被害を受けた肥薩線の人吉駅にはまだ列車が通っておらず、駅舎はお休み中で、いろいろと願いが叶って順調に行けば2030年に回復の見込みらしいと帰宅も調べて知りました。なんていうか、やっぱり本当に甚大な被害だったんですね。で、まあそれを復旧するのにもものすごく時間がかかりますし、復旧するにしても利用者の人数とかそういうので、こうその運営がペイできるかできないか、そういうのもあるんだなっていうのがネットで調べて分かりまして、どうやったら応援できるのかなって、まあ、考えている今日この頃でございます。で、その人吉駅の駅舎の壁に夕方影絵が映し出されるということで、その影絵を見に行ったんですけれど、その絵が18時になると違う絵柄に変わるというので、ちょうどその頃の時間帯を狙ってコンビニで軽食を買って駅前のベンチで食べながら待ちました。その影絵はですね、結構な大きさがあるので割と見応えがありまして、で似たような違った絵柄の影絵も、あの鍛冶屋横丁で見られるっていうので、それらを見ながらホテルに戻りました。まあ、次の日はさっきも言いました通り、朝男湯と女湯が入れ替わってたので、まあ、しっかりと景色を堪能しながら温泉を楽しみ、そして、2日目のお風呂はですね、こう寝転がれるようなお風呂もあって、またそれも堪能させていただきました。そして、チェックアウトまで、まあ、ゆっくりと過ごしまして、で、チェックアウト前に、アンナーバーにあった地下のギャラリーを見に行きました。そこには、5年前の被災の時の様子や、そこから立ち上がってきた経緯が、たくさんの写真で紹介されていて、まあ、胸を打たれましたね。本当に、なんていうか大変な被害だったのも分かったし、それをこう、その、人吉温泉や、その温泉のファンの人たちの、たくさんの人の協力とか、熱意で、ここまで復興して、頑張っているんだなっていう、本当に私もなんかできたらなと、改めて思ったんですね。そして、いよいよチェックアウトの後は、残った2つのスタンプをゲットするために、人吉城跡に行きました。行ってみてびっくり。なんと、全国100名城の一つだったんです。で、この7月11日にリニューアルオープンしたての人吉城歴史館で、夏目友人帳の最後のスタンプをゲットいたしました。で、100名城のスタンプも集めている私はですね、姫路城に行った時に買い求めた100名城の本の巻末のスタンプ帳に貼るべく、スタンプ用紙にお城のスタンプもゲットしたんでした。この歴史館の近くには人吉城跡の謎の地下室が発掘されていまして、歴史学者や研究者の間でも何のために使われていたのかまだ解明されておらず、ミステリーなのだそうで、その見学と説明を受けていろいろと想像をたくましくしたんでした。もっと深く見学できたらなと思ったんですが、あまりの暑さと迫り来る飛行機の出発時間が気になったので、今回の人吉城はここまでにして、また今度来るぞと思って国宝の葵阿蘇神社の参拝やお土産を買ったりしてこの旅を終えたのでした。また機会を見つけてぜひ行きたいなと思っております。いわゆる聖地巡礼の話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。天気予報によると、この後もすんごい暑さが待ってるらしいです。もう猛暑日だの酷暑日だのの中を、お互いに体調に気をつけて過ごしていきましょう。私は20日からちょっと万博に行く予定で、きっと暑いんだろうなと思うと、今からこういろいろグッズを用意したりとかして覚悟を決めているところでございます。まあ、少しでも爽やかに快適に過ごせるようお互いに頑張りましょう。健康第一、無理はせず行きましょうね。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。